舞台はコリント教会です。で、パウロがこの教会を離れてからおよそ2年が経ちました。で、この間、教会は急成長を遂げました。信じる人の数が増えたんです。コリントの町は東西の貿易を結ぶ中継地点でした。人と人が出会うと。物とお金が行き交っていく。こういう町です。雑多でした。いろいろな人がいた。教会の中も様々な人がいたようです。そして問題が起こりました。問題たくさんあったんですが、その中の大きな一つが、霊の賜物をめぐる問題です。教会の中に異言を語る人たちがいた。霊の促しを受けて、意味不明な言葉で神に祈るんです。それ自体は悪いことではない。神様の恵みです。聖霊の促しを受けて、そして神に祈る。ところが、申しましたように、言語としては、言葉としては意味不明なので、本人は幸いなんですが、周りの人たちは、この人は何を祈っているのかわかりません。で、この中でいたんです。で、そのありさまはこう、常軌を逸していると。気がおかしくなってしまったんではなかろうかと。そんな調子で祈っていた。で、周りの人はわからないので、いぶかるんです。一体これは何なのかと。あるいはどういうつもりなんだろうかと。こんな風になってしまう。ところが、当人たちは、威張ってるんです。自分たちは、神から特別な恵みを与えられているんだ。一般の人たちとは違う。我々は霊的に高いレベルに達しているんだ。で、こんな調子で、神様からの恵みをいただいているんですが、自慢の種にして、これ見よがしの仕方で、わわわわ、大きな声で意味不明なことを叫び立てると。こんな調子でした。で、パウロはこの様子を知って、それは違うって言うんです。異様なありさまで、わけのわからないことを叫び回ってるような。それは違うと。良くないと。で、このようにして、諭しを与える。これが今日のところです。冒頭の6節から見ていきましょう。だから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を語ったとしても、啓示か知識か予言か教えかによって語らなければ、あなた方に何の役に立つでしょう。異言を語るのは結構だ。けれども、それだけだと意味がわからないじゃないか。啓示、知識、予言、教え。これは言葉です。要は、わかる言葉によって語らないと通じないし意味がない。異言を語れる神様から恵みをいただいているんだ。一人勝手に語りたい放題。そして、自分だけが喜んでいる。で、これじゃしょうがない。で、かえって良くない結果になってしまう。パウロはこれを言うわけです。9節の言葉。同じようにあなた方も異言で語って明確な言葉を口にしなければ何を話しているのかどうして分かってもらえましょうと。で、いくら恵みをいただいているんだと言っても身勝手な仕方でわけのわかんないことを叫んで、それで良しとする、それは違うと。教会でいろんな人が集まっているのだから、その恵みを分かち合うことが大事だろう。分かる言葉で祈ろう。分かる言葉で話し合っていこう。このことを言うんですね。で、パウロはここに問題を感じています。異言を語ってそれを自慢の種にして、ここに問題を感じている。で、問題っていうよりも、おそらくパウロ的には、教会の危機。このままだと教会危ない。これを感じていたと思います。申し上げている通りで、異言を語るっていうことは神様からの賜物なんです。で、ところがその賜物をいただいて、それを自慢の種にして、 語れない人も大勢いるわけです。で、そういう人たちを見下すようにして、わからない、わけのわからない、言葉的にはわけのわからないことを、威厳を語って、で、威張っていると。そうすると、神様からいただく恵みをいただいているんだけれども、それが教会を壊すことになっちゃってる。パウロはここに危険を感じている。恵みをいただいて、それを自慢して、そして教会が壊れていってしまう。傷んでるし、このままだと壊れていく。で、パウロは、ここに教会の危険性、危うさ、このままだとコリント教会ダメになっちゃう。こういう危険を感じていたんだと思います。12節の言葉を見ていきましょう。あなた方の場合も同じで、霊的な賜物を熱心に求めているのですから、教会を作り上げるために、それをますます豊かに受けるように求めなさい。だから、威厳を語る者は、それを解釈できるように祈りなさい。霊的な恵みを求める結構だと。で、そしたら、威厳を語れる人たちは、それを解釈できるように、なお恵みを求めたらいい。そうじゃないと、せっかくの教会、立ち上がった教会、これを壊すことになっちゃう。神様の恵みは教会を壊していいはずはないではないか。だから、威厳を語れる人ならば、それを解釈できるように、自分は今こういうふうに祈ってるんだ。人に説明できるように、そこまで恵みを求めたらいいんだ。これを教えるわけです。私が神学生時代に教えてもらった一人の先生がいます。その先生が自分の失敗談を語ってくれたことがあったんです。で、その先生は説教学の専門家でした。実践神学っていう分野で説教学の研究者だったんです。彼は研究者ですけれども、教会の牧師でもありました。で、まだ若い日です。牧師になって間がない頃、失敗したんですね。それを学生たちに教えてくれました。で、当時その教会には70年配の女性がいた。で、ご亭主が重篤なんです。で、先生に、ぜひ福音に導いてほしい。遅くなってしまわないうちに、亭主に信仰を持ってほしいんだと。まあ、切実な願いを打ち明けられたと言います。牧師であるその先生は早速病院に行きました。で、重篤な人が相手です。面会の時間は20分。自分に与えられた持ち時間は15分だった。病室は個室でした。奥さんの紹介もそこそこに、聖書の話を始めた。持ち時間15分。15分の中で聖書を開いて、述べられている、聖書が証ししている、福音の内容をしっかりと説明する。コンパクトに適切に分かりやすく、福音の中身を説明した、解き明かしたんです。もちろん即興じゃありません。その日のために十分に準備をした。持ち時間が終わります。語るべきことは語った。そこで牧師は自供します。で、先生が帰った後、ご亭主は、奥さんにこう告げたそうです。もう連れてくんな。これが答えです。もういい、連れてくんな。ご亭主にとっては、聖書の解き明かしも威厳だったんです。わけわかんない。うるさい。こっちは具合悪いんだ。やめてくれ。と。こういう話です。で、この話を紹介して先生は言いました。私があの時語ったことは、神学的には完璧だったんだ。今考えても落ち度はなかった。けれども、全く通じなかったんです。なぜ通じなかったのか。相手のことを思いやっていなかったからです。聖書のメッセージには集中したんです。そして、誠に正しい、見事な、福音の説明だった。ところが、聞くお方は、具合が悪くて重篤で、 だんだんと命が細くなっていくんです。そこには恐れがあるし不安がある。おそらく自分が何かを言ったら、もう自分自身を保つことができない、壊れてしまう。そんな時だったと思います。福音は見事に解き明かしたんですが、聞く人の気持ちに寄り添うことはできなかった。その人の心の声、あるいはうめき、これを聞くことができなかった。そこで言葉は通じなかった。若い日の失敗を紹介して、先生は学生たちにこのことを伝えたかったんです。パウロは言葉を求めています。わかる言葉で話せって言うんです。わかる言葉っていう言葉がどっかにあるわけではありません。これも昔の話です。昔、象の花子っていうのがいました。で、随分お昔の話なんですが、ある時、厩舎から花子が逃げたっていうんですね。で、動物園大騒ぎで、逃げた象は興奮していたんだと思います。どうすることもできなかったと。で、折り足く、象の飼育の担当者は病気だったっていうんですね。で、いつもの飼育員がいないと。で、象は興奮していて、誰もこう近寄ることができないと。で、いよいよどうすることもできないっていうんで、病院に呼び出しをかけたと。飼育員入院してるわけです。で、昔のことで、寝巻きが浴衣だったと。で、着替えないで大変だっていうんで、浴衣姿で、まあ、飛んできたんですね。そうすると、飼育員は、つかつかっと、象の花子に近づいて、耳を持ったって言うんです。一言言った。花子、帰ろう。そしたら象は、その飼育員に従って、静かに歩き出したって言うんです。愛情と信頼です。愛情と信頼がないと、言葉は通じないっていうことだと思います。今日のところでパウロは威厳について述べています。けれども、その真にあるものは何かっていうと、愛です。愛を持って語らないと言葉は通じない。福音も威厳になっちゃうんです。通じない。そこで愛とは何だろうか。これが問われます。パウロは語りました。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。愛って何だろうか。愛がないと言葉が通じなくなってしまう。愛、先日詰めれば、他者を思いやる心だと思います。重篤なご亭主は不安なんです。厩舎から逃げ出してしまった花子は怖かった。どうしたらいいのか分かんなかった。相手のことを考えないと言葉は通じない。相手のことを考える。ただこの人はきっとこうだろう。思いを巡らすことではないと思います。その人が語ってくる心の声、それは心の叫びかもしれない。これを聞くっていうことだと思います。うめくような心の声を聞く、言葉では上手に表現できないような人の思いがあります。そこに耳を傾ける。で、この努力があると、だんだんとこう血が変わるように、血の巡りが悪くて血行が悪くなる時があります。そうすると肩が凝ったり、手の先が冷たくなったりします。肩を揉んだり、手をさすったり、そんなことをすると、だんだんと血が通ってくる。あったかくなってくる。人の言葉、人の心を聞く、何かがすぐにパッとわかるってことじゃないと思います。耳を傾ける、 あるいはその人に問い続ける、心の中で。あなたは何を考えているのか、何を言いたいのか、どこで突っかえているのか。どうしたらあなたの言葉を私は聞くことができるんだろうか。その努力です。それがあると、血の巡りが悪かったところがだんだんとほぐされるようにして、言葉が聞こえてくる、通い合ってくる。今日の聖書でパウロはそれを求めてるんだと思います。何かこう、宗教的な熱心さというのか、そういったものに浸っちゃって、で、人と自分は違うんだっていうところで、いい気になっちゃってるみたいな。そういうところで言葉が通じないのは当たり前で、いくら威厳の賜物があると言っても、それは幸いにはならないと。恵みが生きてないと。で、そういうことが大事なんじゃなくて、お互い恵みを分かち合う。お互いの心を聞き合う。パウロはこれを求めてると思うんです。分かる言葉で語る。出発は聞くことです。聞くことなしに語ることはできない。よく聖書は難しいって言うんです。聖書難しいですね。読んで理解しようと思うと難しくなります。で、読むのではなくて、聞くんです。聖書を読みましょうというとき、読みこなすって姿勢になっちゃうと、聖書は対象になってしまいます。もののように対象化してしまう。そうすると理解したとか理解しないっていう話になってしまう。聖書あるいは信仰の世界はそういうものではなくて、聖書を通して神が語るんです。キリストが語ってくる。それを聞くんです。聞いて、救い主キリストっていうお方の心を理解するんです。このお方の心の声を聞くんです。今、受難節です。シエスは十字架に向かっていく。福音書を見ると、十字架に至るまでに、シエスは3回弟子たちに受難予告をしています。私は十字架について殺され、やがて3日目に復活するであろうと3回伝えている。聖書には3回って書いてあるんですが、3回出てくるんですが、おそらく実際は3回ではない。何回もです。おそらくシエスは怖かった。とっても怖かった。嫌だった。だけど、神様から深いお召し出しをいただいて、これを自分の使命としてお受け取りになった。怖くて場合によっては逃げたかったと思います。だから弟子たちに話すんです。これから私たちはエルサレムに行く。そこで私は十字架につくんだ。まるで自分に言い聞かせるように、口に出して、神様からのお召し出しを受け取るようにして、何度も何度も話したと思います。そして弟子たちは、そのような我が師の心に気がつかなかった。読みこなすっていうことではなくて、聞きたいと思います。そうすると、キリストの心が伝わってくる。そうすると、私の心が動き出します。キリストの心、これが伝わると、私の心が柔らかくなって、信じるってことができるようになります。教会は単なる信者の集まりではありません。互いを生かしていくんです。福音を分かち合うことで、互いを生かしていく信仰共同体。これが教会です。キリストの言葉を聞く。互いの心を聞く。そこにあるのは大きな喜びかもしれない。希望かもしれない。あるいは絶望のうめき声かもしれない。たじろぎます。聞きたくない。そんな気持ちになることもあると思う。けれども、向き合うんです。人の心に丁寧に礼を尽くして向き合う。この中でお互いの間に通い合うものがあります。 ここから教会あるいは救いっていうものが形を表してくるんだと思います。あなたの心の思いが伝わってきた。そしたら私の思いもその人に伝わります。ここで救いが私の思いではなくて私たちの思いになっていく。形を表すんです。それが教会です。イエス様に愛されてこの方を信じているのは私たちです。そして同時にいろんな課題を持っている。一言で言えない、たくさんの思いがあるし現実があります。その気持ちをキリストを綱として、お互いの間に通い合っている綱として、お互いの気持ちを聞き合っていく。そうすると、互いの間で冷たかったものが、怖かったものが、安心が与えられて温かくなってきます、心が。一人で辛いものを抱えていると、心が冷たくなって硬くなっていきます。誰かが聞いてくれる。心が通い合う。温かくなる。教会はこれができるところ。キリストが私たちにしてくださったこと、求めていることだからです。パウロは、これをしよう。賜物が与えられているんだ。俺は永遠語れるぞ。威張っていたってしょうがないだろうと。そうじゃなくて、一人一人がキリストに愛されている。イエス様の本当の心を私たちは打ち明けられているんだ。それを受け取って、私たちイエス様を信じている。そうであれば、互いに聞き合ったらいい。そして、本当の言葉、真心ある言葉を語り合ったらいい。そしたらそこに救いが生まれてくる。力が湧いてくる。これが教会だ。一緒に教会を作っていこう。これがパウロを通して私たちに与えられたメッセージです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちに人の心、これを大事にする心を与えてください。そしてどうかふさわしい言葉、真心ある言葉を私たちに与えてください。そして私たちの一人の救い主であるキリストを互いの間で分かち合うことができますように。どうぞ梅若教会という私たちのこの信仰共同体をあなたが豊かに祝し、ここにいらっしゃる生けるキリストを豊かに豊かに分かち合うことができるように、なおお導きを増し加えてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。